はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助シュリーシミネと
オリジンのセックスシンボルケイジャージです。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。いやね、本日も会長に始まりました水曜オリジンアワー。
いや、そうですね。
はい、5月23日、水曜日生放送でお届けしております。
はい、
はい、ということですけれどもね、あのどうですか皆さんは最近は。
いや、もう梅雨が心配でね。
はい、
もしかしたら今日はダムもね、
あ、そうですね、
48.7% ぐらいしかないんじゃないかなって僕は予想してるんです
けど。いや、もうそうやし、
48.7% ぐらいね。
それの梅雨時期で、うん、あの多分毎年通年でやってるね、うん、後半のダムの貯水率を発表するコーナー、うん、今が一番引きがある時期だと思うんですよ。それを冒頭でさらっと言っちゃうっていうね。
いやいや、まあ、2回言えばいいんじゃないですか。なんだったら中間でももう1回言うし、ま
あ、ああ、なるほど、逆に数を増やすという、そう、大事だからこそ。
もうもう、そうそうそう、
じゃあもう 48.7 というね、
可能性ですよ、
ま、可能性があるという。
今この瞬間でもどんどん減ってますからね、一応もしかしたら雨降ってないし。
まあそれはね、もうリアルタイムで言ったらそうですけど、まあネット上の好評ではというね。
今日なんてまた涼しいでしょ、今今日、
はいはい、急に、まあ、ちょっとさっき、ね、小雨
降ったりね、なんかジメジメするのかなと思ったら、ただ単純にちょっと寒いぐらいの、
はいはいはい、
昨日まで30度だったのに急にね、
まあ確かに
25度4度ぐらい、ね、
そうですね、まあ過ごしやすい、ね、
そんな過ごしやすい、
うん、
まあ、でももう毎日暑いじゃないですか。
はいはい、もう暑いですよ。
なんと隣の随所さんで今週から冷やし中華を始めました。
あ、いいっすね、
すごい、
とうとう始めました。
始めました、
おめでとうございます。
すごい、それは誰のモノマネですか。
これはやっぱり冷やし中華、
冷やし中華さん
っていうね。いや、でもあの僕ね、あの2000何年でした、あの雨宮さんが冷やし中華始めましたで R1 で大ブレイクしたん
ですか。大ブレイクですよ。
はいはいはい、
あれ以降久々に見ましたね、冷やし中華始めました。
いや、始まりましたよ、もう夏、いやね、開幕ですよ。
そうですね、
随所さん、
それが始まれば夏ということで、
じゃあこれはもういっぱいこの石垣牛が入った、うん、冷やし中華になってるってことですかね。
そうです、
そういうことではありませんと。
そうです、もうそうしていくしかないでしょ。もう今言ったから、
いや、死に横に首振ってたよ。それは違いますとね、まあ、でも美味しいことは絶対美味しいと思います
よ、ね、肉屋が本気を出した冷やし中華ですから。
ああ、そうですよね、
美味しいでしょ。
はい、ぜひご賞味あれということで、う
ん、はい、
いや、そのね、うん、まあ、過ごしやすい季節からね、うん、またちょっと先の過ごしやすい季節のちょっと先の11月になるんですけど、
うわ、相当ですね。
はい、ちょっと先の話になるんですが、うん、今年もあの単独ライブを開催しようかなと考えておりまして、
そういえば最近なんか聞かないね、単独ライブって。
もう最近ペースが減ってるんですよね。
年間3本やってた時期、
はいはいはい、今年は、
うん、今年はもう1本。
あ、
今年はというか、まあ、年一でもう
行
こう
と。年一で、
去年からもう年一になってるんですけど、うん、
ああ、いいですね。
はい、で今年もね、また、うん、はい、この神谷雄一郎さんという、
はい、
小刻みプラスのもう名ディレクター、
はい、
ね、敏腕ディレクターの方に映像を作ってもらう単独ライブをね、うん、開催しようかなと考えてるんですが、もうほぼほぼ、まあ、決まってまして、うん、まあ、11月の10日土曜日にやるっていうのはもうほぼほぼ決まってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それに先駆けてね、まあ、ちょっと去年やった僕なんかの単独ライブの DVD を、
はい、
まあ、販売用というか、うん、まあ、記録用にね、
うん、
あのその時来てくれたお客様に配る用で、まあ、ちょっと多めに作ったんで、その DVD をぜひこのラジオを聞いてる皆さんもにもね、うん、
あ
の
もし
皆さんもにも3万
3万人ぐらい、
いや、みんな3万人じゃないです、皆様をちょっと噛んでね、みんな3万人になっちゃったけど、うん、皆様にもね、はい、あのぜひお届けしたいなということで、
はいはいはい、
抽選で10名様にあのプレゼントねしたいなと思ってますんで、
う
ん、
太っ腹じゃないですか、
ね、まず10名いるのかという、
いや、いますよ、
問題もちょっと起きてますけど、
どうすんのこれで、あのアーリーの何かついてる布に負けたら。
いや、それには負けるよ。
なんでそれ、
いや、
なんです、
あの前番組でなんかプレゼントしてたんですよ、
あ
ー、アーリーのなんかついてる布をプレゼントという、
なんかついてる布、
うん、なんかついてる布に負けたらどうすんの。
いや、その場合は別にアーリーの何かにも負けるよ。
その場合は俺がもうその DVD に何かつけるよ、もう。
いいですね、
何かつけんな、
ネチョネチョしたやつつけるよ。
そういうこと。
いや、そんな抜きどころないだろ、俺なんかの DVD に。
抜きどころ。抜きどころ。
いや、なんで急に歌舞伎町。急に歌舞伎町で抜きどころじゃないよ。
お前簡単に乗っかるな、なんか寄っていくな。
いや、それ以外単語出てこなかったから、うん、抜きどころでコウタ君のテンションも上がり倒してるやし、うん、どうなってれば。
ド変態が、
ね、え、それで喜ぶな、そしてコウタ君も、うん、ねえ、
このド変態角刈りがね、
ド変態角刈りねえ、さっき角刈りみたいになってるけどね、僕と同じね髪型にしてくれてね、はい。で、あの、はい、この、ま、抽選、あの、させていただきたいんですけれども、
10名様、うん、
はい、ま、この件名に、ま、新十津単独ライブ、うん、DVD 希望と書いていただきまして、はい、で、ま、本文の方に名前と住所と電話番号、うん、はい、書いて送っていただいて、はい、抽選という流れになりますんで、
どこに送るってこと、
うん、で、これはもう郵送、
この、ちょ、その応募って、この、
FM、ああ、そうですね。この那覇さんに FM 那覇のメールにね、
ああ、なるほど、
送っていただきたいなと思っております。
いや、すごいですね。
ウッチーさんが、はい、DVD 欲しいなって来てるんですけど、
ああ、もう、
本当ですか。
でもこれは
応募って、もう抽選なんだ。
抽選ですけど、きついんじゃないですか、取りに来るの。ウッチーさん、
ああ、だから抽選でもさっき大城ディレクターに、あの、話したら、もう郵送していいよって、
あ、いいですね、
言われましたんで、はい、ぜひね、本土の方も、そして、あの、期限が
海外の方もね、
海外の方もね、ぜひよければね、
久しぶりに香港のね、
はいはいはい、
ホームランラビッツさんでしたっけ。
いや、あの、フラービットさんです。
フラービットさん、
ホームランラビッツさん、急に野球感じ、なんで
もう来ていただいたらね、見たい見たい、
ああ、確かに、
ほぼほぼ巨人のマスコットキャラクターですね。
ジャビットだ
ね。
そうだね。香港から来たら、うん、大城さんもびっくらこくはずな。
いや、それはそうです。
これは想定外だったっていう、予想外の出費っていうね、うん、まあまあ、でもそれも ね、いいと思いますし、うん、で、期限が来週の水曜の、まあ、この放送までという、
なるほど、
はい、形になっておりますので、はい、まあ、YouTube とかね、うん、ポッドキャストなど後からね聞いてる方でも送れると思いますので、ぜひ、ご応募よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ですね、じゃあ、
そうですね、いや、でも、うん、そうか、ウッチーさんだったら、
そうよ、
そっか、
奈良に行くから、
そっか、あの、今週の日曜と月曜、うん、まあ、日曜に本番なんですけど、
はい、
まあ、前行ったこの奈良での沖縄イベント、
うん、
出演することになっていまして、
はいはい、言ってましたね、
ウッチーさん、そこに来ていただけるって言ってたんでね、
プレゼントでもね、
もう奈良に来ていただいた方はプレゼントにしましょうかね。
ああ、いいんじゃないですか。
はい。もうこれ特別ルールで。
しかもどうしても欲しいから今メール送ったと。もうあげるしかないでしょ、これ。
あ、本当に嬉しいです。ありがとうございます。
しかも今週のなら行けなくなったのよと。
ああ、なるほど。
ああ、もう。あ、そうなんだ。ああ、じゃあちょっと正式抽選になります。
正式抽選だな。あ、いいや。
あ、でも、こんだけ気持ちは伝わりましたんでね。もう、気持ちの強いメールを送っていただいたら、うん、当選する確率が倍増しますんでね。
そうですね、
はい、
まあ、単純に20名応募が来たとしても、
はい、
2分の1って確率でしょ。 50% の確率で。
そうですね、そうです。
じゃあ結構確率も高いしね。
確率も高いし、
うん、大丈夫じゃないですか。
もうその時20名も来てくれたら、うん、抽選、あの、応募が来てくれたら、うん、僕なんかのテンションも上がって、
うん、
いや、もう20に増やそうぜってなるかもしれませんし。
なるほどね、逆にね、
逆に5枚にして2000円で売ろうぜってなる。
なるほど、こんなに来るんだったら、
こんなに来るな、
お財布事情によってはね、
はい、
シンも最近原付を買ってちょっと出費もかさんでるし。
そうなんですよ。なるほど、とうとう原付買って
もうやばいっすよ今、
うん、はいはい、もうブイブイ言わしてんだ、ブイブイ、
もう
あっちこっち、
もうこの本当に金がなさすぎて、うん、30円の駄菓子とかでお昼済ましたりします。もう原付が、
はい、
一番この腹持ちがいい30円のお菓子は何なの。
一応ね、30円のお菓子といいますか、一番いいのは、
うん、
このキャベツ太郎と、20円のキャベツ太郎と10円のうまい棒で、はい、総カロリーをこの
高くするんだ。
もやっぱりスナック系っていうか、そんな感じなんだ。スナック系っていうのは
スナック系がやっぱり一番ボリューミーじゃないですか。結局膨らましてるし、揚げたりして、
なんでこんな2人でこんなに差があるの、はい、なんでなん、こっちは別にあるんでしょうかね。
いや僕もそんなにないですよ。
そんなもうキャベツ太郎でごまかすぐらい。
いや、キャベツ太郎でごまかすまではいかないですけど、う
ん、
はい、もう僕も最近、
バイトも2人ちゃんとやってるし、
最近元カノからもらった高級腕時計も質に入れてます。
いやこれはね、おいや長い間
高級腕時計とうとう質に入れたんだ。
長い間愛用させていただきましたけれども、
うん、あじゃあもう本当にパッツンパッツンだ。もうパッツンパッツン。
そうですね。
うわ大変だな。じゃあ
もうこれはどうにかね。
そうっすよ。もう僕もも
うチケット大黒屋に持ってきましたからね。
思いのほか売れた。それともあやっぱりなぐらいだった。
思いのほか売れたんですよ。
何のメーカー、何のメーカーの。
あのバーバリーっていう、
すごい時計だな。
メーカーで、でこれネットで調べたら、
ババーリーじゃなくてバーバリーでいいですか。
いやババーリーはほとんどバーバリアンやしや。
バーバリアンじゃない。
バーバリアン。
違うか。
そうなんだ。じゃあ売れたんだ。超ブランドじゃないですか。バババ
ですよね。
はい。この結構すごいなと思ったのが、うん、あの5万円から多分6万円とか、
うん、
定価で。
うん
7万ぐらいかな。まあまあそんくらいの間です
ごい時計ですね、
まあ、いい時計だったんですけど、うんまあ、いただき物で使ってたんですけど、もうそろそろまあいいかなという感じで、うんまあ、売って、うん、で事前にまあいろんな人に聞いたんですよ、
はい、
どんくらいなりますかねっつって、
うん、
いやあんまりだよみたい な、うん、なんか俺もオメガの時計20万のなんか持って行ったけど1万もいかんかったとか、そういう話もあって、で俺も全然期待してなかったんですよ、
うん、
でしかももう長い間つけてて、うん、でなんかこの時計のガラスの向こう側が
ブツブツしてた。
そうそう曇ったりしてて
当たってたんだ。
そうそうそう、なんか、なんかブツブツってかこの
飼い主に似るみたいな。
いや違う違う違う、ブツブツはでも一瞬よ、なんか一瞬どっかから水が入ったのか何か分からないけど、内側が湿気てるんですよ、
はいはいはい、
曇ってるというか、何か壊れたと思って、一応まあ防水なんで、
あ
それで壊れるとかではなかったんですけど、うん、その代わりその湿気というかその曇りがなくなって、
はいはいはい、
しばらくしたらこの時計の針がちょっと錆びてるみたいな感じにもなってて、うん、もうあんまり期待してなかったんですよ本当に、
はいはいはい、
あそれで持っていったら、まあ、箱とかが残ってたのか大きかったのか分かんないんですけど、
箱はでかいっすよ。
あでかい、
うん、僕もメルカリとかで調べたんですけど、
うん、
箱ありと箱なしだったら本当5000円6000円と変わります。
すごいな。
すごい。
あ
時計の価値の半分が箱なんだもん。
そうですね、
その中古品出すときは。
むしろそれを買って売る人がいるからじゃない。だからその大黒屋さんも目的は売るでしょ。
はいはいはい。
やっぱ箱ありとなしではちょっとあれが違うんじゃないですか。
ああそっか、逆にな
るほど、もう本体捨てて箱持っていった方がいいですね。じゃあ本体捨てて
箱も2000円ぐらいで売れるかもしれないです、箱だけだったら。
ねこのマッチングしたらね、ちょうど箱がなかったんですよっていう質屋さんがいたらそれ欲しいでしょうね本当に、うん、
偽物感出るからね箱ないと。パチモンパチモン感。
まあまあそっか、それは証明として大事なんかな。
あ
まあそれで、まあそれで売れて1万で売れたんですよ。
全然じゃあ予想と反してよかったっすね、万円いくっていうのはね。
で一応その場でなんか1万でって言われて、
はい、
で僕そこでなんかちょっと気持ち的には多分心理的に1万でって言われたから、あれこれ意外に高いんじゃねと思って、
はいはいはい、
で、まあ、その場で、まあ、じゃあちょっと持って帰りましょうねって言いつつ店の外ですぐヤフオクとか調べたけど、
はい、
まあまあ相場が1万ぐらいなんですよ。
う
ん、
だからまあいいかなと思ってまたすぐ入店して換金するというね。
なるほど。
でも一番いいのは多分俺岸本さんに売ることだと思うぜ。
岸本さん、
ココリッチの岸本さん。
お
あのいいねで買ってくれる。
多分これ5万ぐらいするんですけど、2万5000でいいですよって言ったら多分買うと思う。
はい、はい、
僕も今アルマーニの時計、持ってるんですよ。
ちょっとバーバリーがヘナチョコに見えてしまう。
あでも多分バーバリーの方が高いですよ時計。
はい、
アルマーニの時計持ってるんです。これ岸本さんのなんです。
あ
ほう。
でこれなんでどうやって手に入れたかっつったら、僕がつけてるシャツ、これ新上等って言ってきたん で、
うん、
で僕岸本さんがこの時計持ってるの知ってたんで、
う
ん、あれと交換しましょうって言ったら、あいいよって言ってたんですよ。多分価値、物の価値。
あ、はい、でも俺も一回そんなのあった。なんか僕も時計だったんですけど、くしくも、うん、あの岸本さんが、うん、シュリーっつって2000円貸してって言ってきたんですよ。
はいはい。
で2000円貸してくれたらこの時計あげるよっていう。
時計屋だわあの人。
そう、いや何これっていう。いや家弁当屋だあの人。
あったか時計って
壊れるやし、あったか時計だったらでこれあげるよって言われて、でまあもう2万円ぐらいの時計もらって、
う
ん、で2000円貸して、で後々その2000円も返ってくるんですよ。だからもう
貸したからか、
純利益 100% の質屋さんみたいになって俺が。
最高っすね。
もうその質に入れたのも返さないでもいいけどお金は返ってくるみたいな。
できたね。でも企画が一個ね逆わらしべ長者大会っつって、
はいはいはい、
上等なものをどんどん渡していってヤナにするっていう岸本の単独企画ができたんじゃないですか。
最終的にわらになりました
って。わらに
バーバリーの時計がわらになりました
イエーイ
っつ
って
すごいな。キリストみたいだろうな、
すごいな
岸本さん。どこに価値を見つけて最終的にわらをもらえば
5万円の時計なんだけど8万円で売りますよっつったら買ってくれるかもしれんね、うん、逆に
これ花子よりにめっちゃいいんですよこのわらっつったら、うん、めっちゃもらう買うかもしれない。
リアクションしたかったわけよとか言って、
あ、
あでもくしくもまたね、うん、この岸本さんが毎回単独ライブのスポンサーをやってくれてるんですよ、うん、
へえ
一枠1万円なんですよ。
すごいな
スポンサーが、うん、でそれがなんか毎回なんかスポンサーやってくれてて、ある日なんか前回2枠になりよったんですよ。
おお、
はい、
でなんか次は3枠だからねって言ってたのが今回なんで、もしかしたら今回はもう岸本さんが3枠やってくれるかもしれないっていう。
何が起きてるんかな、あの、うん、バブルが起きてるのかな、岸本バブルが。
これやってくれる理由もまあまあ分かんないんですよ。
うん、確かにね、
うん、このやるよって言って、うん、で なんかなかなかお金は渡さないんで、まあ、徴収は難しいんですけど、うん、それでも時間をじっくりかけてなんか徴収していくんですよ。
あ、胃腸はきっちり耳揃えて取りますよって感じで、
やっぱり真のプレッシャーのかけ方が上手なんで、うん、給料日いつなんですかじゃあその日まず5000円だけ持ってこれますよねみたいなもう腕前がね達者なんで真は。
なるほどね、
ね、巻き上げは
大丈夫。あれでもすごいね、人助けは抜群ですけどね。なんかあれが得するパターンってなかなかないっすね、聞かないっすね。
確かにな。
でもよかった、助かったね、いろいろと。
まあまあ助けられてます
ね。皆さんもなんかあればね、岸本に話しかければ助けてくれると思うんでね。
もう間違いない
です皆さんも、
はい、ぜひ皆さんね、困った時は岸本さんのご活用考えてみてはいかがでしょうか、うん、ということで一旦 CM 行きましょうか。
はい、
はい、それでは、皆様のメールお待ちしております。あ、そうか、この単独ライブの、はい、先ほどの、DVD の募集もですね、
はい、
応募の募集もこちらのメールアドレスになっておりますので、
お願いします。
よろしくお願いいたしま す。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
はい、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
宮橋正春の宮橋いあうなんでブランキ
ーそういあうとかあったっけ前。
こういうのも感情を入れてやっていきたいな
と。生感をね、
はい、
録音でやってないぞっていうね、
はい、本日の、
はいはい、
宮橋正春宮橋なんでもランキング、
うん、
いいですよ。
いいですね、
今日は、
はい、
かかず駐車場に行ってきました。
おー、このあれだ、うん、オリジンのライブの時にお世話になってる駐車場。
お世話になってる駐車場というのもですね、はいはいはい、あの先週の金曜オリジンアワー、まあ、リップサービスさんですね、
はいはい、
で この那覇のパーキングまあ高いと、
うん
まあ、その中でもやっぱこう那覇のパーキング界でもう空母みたいな、
うん、
もう激安で、
うん、
もう存在がもう欠かず駐車場だよねみたいな話してたん
です、うん、そうですね、
もうおじさんたちじゃないですか受付、
はいはい、
塩対応ですけども、それでも全然もう OK なぐらい安いと、う
ん、まあそれはね勝てないですから安さには、
森さんも言ってました、つば、
うん、
かけられたとしてももういいぐらい安いと、おじさんたちに
本当にかけられたら切れるだろうけどね、
まあ、最大料金が600円、うん、上限600円ですよね、
はいはいはいはい、
で、まあ、半券このライブの半券とか持ってったら、うんまあ、また500円と、
はいはい、
超安い、
うんまあ、確かにこの国際通りっていう立地でね、
うん、
めっちゃ安いですからね、う
ん、そんな欠かず駐車場で、うん、本日のランキングは欠かず駐車場に停まっている車の車種何が一番多いんだろうランキング、
おおこれどういうこと、すごいな、
これすごいですよ、
お前が調べたってこと、
僕がもうお願いしてまず頭を下げて回っていいですかと、まあ、別にナンバーとか写真撮ったりしないんだったらいいよと、もう許可を得まして、
はい、
1台1台
へえ。
車のメーカー何が一番多く止まってるのか調べてきました、
すごい、
これすごいな、
メーカーって言ったら、はい、あのまあ、トヨタとか日産とか、
そうです、
はいはい、このメーカーね、
車種ですね、
はい、あ、なるほど、
まあ、そもそも前提知識としまして、まず欠かず駐車場何台止まるのかと、
はい、
うん、
まあ、金曜折り合わでも言ってましたが、もう満席が、満車がないよねと、うん、ほぼほぼ止めてくれるよねみたいな、
あ、なるほどね、
で僕たちが止めるのが土曜日じゃないですか、第4土曜日、
はい、
あの週末でももうどんどん入れてくれる、
うん、
そんな欠かず駐車場もうパンパンにしたら、まあ、通常は150台らしいです、
はいはい、
止めれる車に、まあ、縦列駐車とか、
はい、
そういう技を駆使して、
うん、
パンパンにしたらまた250台ぐらいを止めれる
でしょうね、あそこは。
そんな中、
うん、
僕今日調べてきましたよ、
はい、
はいはい、
水曜日、
うん、
全部で118台止まってました
、水曜日なのに、
水曜日なのに
すごいな。
で塩対応と言ってはいたんですが、
うん、
もう全然そんなことなくて、
うん、
おオリジンのみたいな、
う
ん、結構 おじさん5名ぐらいいたんですけど、
はい、
5名ともノリノリで、
あマジで、
はい、おいよいよと、
うん、
調べてくれ、逆に後で聞かせてくれと、
陽気だったんだ、
陽気なおじさんたちでした。
あ、うん、もしかしたらあれじゃない、忙しい時と、
はい、
このちょっと楽な時で、あの心の持ちようが違うんじゃない、
あ、週末ちょっとイライラしてるのかもしれないね。
俺も一回週末になんかこの欠かず駐車場に止めて、なんか僕もなんかちょっと気になって、
うん、
おじさんに、おじさんここ誰の土地ねって聞いたんですよ、
うん、
そしたら、はいはい、あ、もう、あ、後から後からみたいな感じで、ちょっと焦ってたんですよ、
うん、
だからなんか、いや普通の時は優しいんだろうね、
お前のコミュニティ能力を持っても、コミュニティ能力だっけ、
コミュニケーション、
コミュニケーション能力を持っても無理だったか、はっは、肩払いたいぜ、肩払いたいぜ、
いや、どこでエコーかけてる、
お前肩払い痛くすんの上手だな、お前は
上手じゃないよ、や、
今日は
これキラーワードだったば、肩払いたいぜは
車のメーカーだけではなく、
うん、はいはい、
今お前が聞いた誰の土地ねまでも全部聞いてますから、
あ、マジで、
すごいっすよ、今日
すごいな、
全部聞いてきてますから。
すげえな、あそこすごいや、400坪ぐらい。400坪ぐらいあるんじゃない ?500坪ぐらい。
あ、そんなにあります?
いや、わからないですけど。
一応なんか、まあ、土地、作り的にはこの上と下がありますよね。
うん。
坂になってて。
うん。
で、上は軽自動車止める専用なんですよ。
はいはい。
そうなんですね。
行ったらこの、かかる駐車場入り口入ってすぐの、
はいはい、
上の場所ですね。
うん、
で、下がまあ、軽も止めれるんですけど、
うん、
まあ、乗用車とか。
なるほど。
になっています。
おう。
はい。じゃあもう早速ランキングからいきましょうかね、
はい、
まずは乗用車いきます、3位、トヨタ15台、
すげえ、乗用車の3位がトヨタ、
はい、
お、1位じゃないんだ、
ね、
あ、間違えました、間違えた、
ああ
ら、
片原パターンじゃないですか、
今のは乗用車1位ですね
1位、やっぱり
1位が出たんだ、
14台で1位トヨタです、
やっぱり、
あ、もう1位しかじゃ発表しない、
あ、2位と3位はじゃあ何台
なの、2位は、まあ、日産とマツダが3位で
3台、マツダ流行ってる感じしますね、マツダは、
で2位がホンダで4台で、1位がトヨタの14台ということで、かなり差をつけて、
まあ、乗用車はやっぱトヨタさんですか、
もうハイブリッド車がやっぱ多かったですね、
ハイブリッドね、
はい、
やっぱ車はすげえの乗ってるけど駐車場は安く行こうぜって形なんですね。
そうですね。
あ、確かに。でも全体の中で、
はい、
この見るともう区画駐車場に乗用車の数がまず少ないですね、
うん、そうなんですよ。118台中乗用車本日調べたら30台。
うん、
うん、その中で一番、まあ、1台しかなかったのはもう BMW と
お
なっておりました。
すげえ、
はあ、BMW でもやっぱ価格と駐車場、
はい、
使うんですね、うん、
ってことは残りの88台はほぼほぼ軽自動車。
あ、やっぱり所得関係がありますからね。
ありますね、
はい、
になっております。それでは軽自動車第3位、
うん、
ホンダ。
あ、なんとなくわかります。
あ、
こちら14台
はいはいはい、
まあ、全部の車種を調べることはできなかったんですけど、まあ、NBOX とか
はいはいはい、
まあ、そういうなんかボックスみたいな形のが多かったですね。
カクカクシカシカのね、
はい、でした、うん、そして第2位、うん、軽乗車第2位ダイハツ。
はいはいはいはい、はい、
2位なんだ。
こちらタント、まあ、ムーブ、まあ、29台、
うん、あ、じゃあもう1位は分かりました。
1位この声でいきたいと思います、
は
い、さあ軽乗車第1位はスズキ。
いいですね。
31台。
おお、決まった顔してるな、
もうダイハツとスズキがもう僅差、もうあダイハツ、あスズキ、あダイハツみたいな
感じです。ああ、いいな、スズキいいな。
スズキさ、主はワゴン R とか、
うん、
ラパン、まあ、かわいい系がちょっと多かったですね、ウサギとコラボしたやつ、
はいはいはい、
ウサギとコラボ、ウサギ、
あラパンかな、うん、
が多かったっす。
ああの女子大生がよく乗りそうなイメージの
乗りそうなやつですね。
ほうほう、なるほど。
でこう調べてて、あ面白いなと思ったのが、やっぱりこう表を顔、車の顔を見て、あ鈴木ホンダとか調べるじゃないですか、
うん、
乗用車は表を見ても分かりにくいんですよ。
おエンブレムがついてないってこと。
そう、ついてないのが多い。
そうなんですね。
軽自動車は前にエンブレムをつけるのが多くて、うん、乗用車は後ろに回り込まないと分かんないっていうのが多かったんですよ。
なんでかな、
不思議でした。
へ
え、なんでだろうな、
なんでですかね、
見せたくないんでしょうね、なんかメーカーさんが。
かそういうことです、そういうことです。
いや、俺うちはちょっと見せたくないなっていう。
これは乗用車の場合はってことですか。
乗用車の場合はちょっと見せたくないな。
あれじゃないですか、
どこを企業秘密にしてればっていう。
スピードフィョーンっていくじゃないですか、まあ、乗用車、
はい、
うん、でなんだ今のかっこいい車はってなった時に、
うん、
メーカー見したいんじゃないですか。
あ、その時に
ケツを見したいという
か、後ろ姿で。
なるほど、
俺たちは後ろ姿を見したいぜみたいな。
あ、逆に K の場合は徐行するからってこと。
あ、引かれたいってなった時に、
うーん、
と引かれた瞬間もこう見えるみたいな。
引かれてってなんだ。 K、
ね、
当たり屋がメーカーを確認するっていう、うんうん、
ということで、
うん、
じゃあもうまとめると1位がもう乗用車も軽乗車まとめると、うん、3位がトヨタ15台、
はい、
2位がホンダ、
うん、
18台、
うん、
で1位がダイハツとスズキ並んで31台と、
うん、
これが区画駐車場の内容になってますね。
なるほどね、
はい、
うん、トヨタとダイハツはあそれぞれってこと。
まあ、ダイハツはそうですね、軽乗車スズキが、まあ、なんていうんですかね、29台と31台で軽乗車でもかなり群を抜いてたんで、
うん、
乗用車が足されてもあんまり変わらなかったと。
なるほどね、
いった内容になってます。
はいはいはい、はい、いいですね。で、うん、これ以外にも今日はランキングがあるっていう。
そうなんですよ、まあ、ランキングではないですけど、まあ、情報がありまして、うん、区画駐車場そもそも何年ぐらいやってるんですかと聞いたところ、
うん、
おそらくもう50年以上。
へー、すげー。
50年。
一番古い従業員で、まあ、上原さん、
お
勤続37年の方も、ああ分からないなと。
へえ。
で今で社長で3代目になるんで、おそらくもう50年45年以上やってるでしょうと。
その社長さんが、はいはい、かかずさんっていうこと。
そうじゃないですかね、かかず駐車場で。
なるほどね。
まあ、今は天仏がもう国際通り盛んじゃないですか、
はい、
当時はオープン当時、まあ、1代目がかかず駐車場をもう、ね、オープンしたじゃないですか、
50年前ぐらい、
うんうん、この経営を同じくしてこの三重橋の近くにバッティングセンターとローラースケート場も同時経営してた。
ローラースケート場、
はい、
時代感じるな。
どこにいようって思いますよね、
まあ、まあそうですね、
この土地の作り見て、
うん、
があって、
うん、
はいはい、
さっきの上原さんがもう小学生ぐらいの時だよと。
へ
え。そこも経営してるから、その駐車場と
合わさって、なるほど、ね、経営してたんだ一緒に。
そう、いろんなことを経営してたと。
はあ、やりてたな。
でテンブスホールはもともとボーリング場で、そこもやってたと。
え、ボーリング場だったの？
だったらしいです昔は。
へえ、初めて知ったな、はい、
そうなんですよ。で、まあ、オリジンがお世話になってるって言ってるじゃないですか、
はい、
言ったら、うん、オリジンのライブの半券持ってったら割引になると、
はい、
これやってるのオリジンだけだよと言われまして。
あれ、
あ、そうなの。
本当はテンブスで行われてる公演とか全部割引になるらしいんですよ。
お
けど FEC さんとかはお客さんでそういう風に言ってくる人がいないと。
へえ。
だから僕オリジンは結構告知してるじゃないですか、駐車場には各駐車場どうぞ、
はいはいはい、
半券使うと割引をありますと、
はいはいはい、
しっかり告知しているオリジンって素晴らしいと思いました。
なるほどね。
あ、なるほど、うん、
つながりましたねオリジンに。
はあ、じゃあ本当は FEC さんもこの割引はできるんですね、は
い、できるみたいです、
はあ、
天物での公演なんで、
うんうん、なるほどね。
さあここでいきましょう。
お
マサハルクイズ、
クイズができた。
今日はランキングがクイズになってなかったのはそういうことなんですね。
もうさらっといきますよ、
うん、
118台止まってた書かず駐車場、
うん、
果たしてレンタカー何台止まってたでしょうか。
あー、これはいい質問だな。
質問、
118台の中に何台か、
はい、大体何台ぐらい止まってたか。
大体でいいんですか。
大体でいいですよ、もう、
うん、
10、20、30だから、
はい、
3台でいいですかね。
3台
前後20の間ですね。3台の前後20。
多いな。
いいです、いいでしょう。
全はいらんやんに。全の20はマイナスなっちゃってるから、うん、
じゃないですかね。
うん、でも僕もね、まあまあ当てに行くと、
はい、
もう軽自動車でレンタカーってあんまりないじゃないですか、
うん、
だからもうそんなに、だから乗用車でトヨタでしょ、ハイブリッド15台とかじゃない。
15台、
うん、
正解は0台、1台も止まって言ってませんでした。
言ってたな、心の中では言ってた。ごめんね、心の中で言ってたから俺。一応は心の中で。
いやいや、じゃあ前後20は一応そこに含まれてたんですね。
うん、俺言ってた。
その気持ちがちょっと出てたんだ。
言ってた。
ボケのように本気が出てたんだ。
本気で、うん、言ってた。
いやいや、意地張んな。
言ってもね、やっぱり筋道っていうか奥だし分かりづらいんですよ。わざわざね、観光客があそこまで行くっていうのはちょっとリスクが高いし。
でも地元の人がって考えたらすごいですね。
すごいですよ。でこれにも一応秘密がありまして、
うん、
まあ、昔はホテルとこう提携したりとかもしてたんですが、
はい、
そのホテル周りにもやっぱパーキングいっぱいできたじゃないですか。
できたんですよ、ライバルがいっぱい、うんうん、
ライバルがいっぱいできて、
はい、
もう観光客はそこに流れて。
そうなんですよ、一番わかりやすい、うん、
と言ってました。昔はホテル側からもこっちありますよとか、
うん、
あったみたいです、
うん。
まあ、でもすごいな、ずっと駐車場にしてるっていうのが、
うん、
なんかそれが作戦なんでしょうね。もうこうなることを知ってたのか、
はいはい、
なんか立地的にはなんかもう大きいマンション作ってもホテル作っても良さそうな場所じゃないですか、まあ
ね、
それをせずに駐車場でやっていくぞっていう、
うん
うん、この作戦がなんかすごいですね。
うん、
ま、すごいですよ、
まあ、でもさっき読むんだったらね、ドローンとかもあるし、
ドローン
駐車場も後々できる可能性ある。ドローン駐車場、
ドローン駐車場、
あの建物の屋上に2台分ぐらいとか、建物に余裕がある、はい、実家の皆さんとかね。
ラピュタみたいな、
ラピュタみですよ。
いや本当に思ってます。
本当に思ってます。ドローンタクシーができるんですよ、もう絶対にできるじゃないですか。
え、どういうことですか。
いや、もうできるんですよ、僕のイメージではドローンタクシーが。
ドローンに乗るってことですか。
乗ってタクシー、
ド
ロタクっていうんですよ、これまた。
ドロタク？ドロタク。頭の中進んでますね、
う
ん、
だからそこを簡単に止め切れるこの条件というか、もう建物の屋根しかないでしょ。
ああ、もう人が乗る、
屋根というか、まあ平野ね、
人が乗るドローンってことですか。
そうそう、その駐車場として、
はあ、
今後必要になると思いますよ、僕は。
あ、でもなんか沖縄の場合、
はいはい、
このもともとタンクを乗せるために平面な屋根が多いじゃないですか、
うん、
で
もそ
のタンクもどんどん、このダムの貯水率の話にもなりますけど、
うん、
なんかもうそれでこと足りてるから、
うん、
タンクもいらないみたいなことになってきてるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
そのタンクをどかして今度はドローン駐車場にしようっていう
可能性がありますよ。
で平面だから止めやすいわみたいな、
うん、だからもう逆にもっとこう屋根っていうか、
はいはい、
屋上が華やかになるデザインもでき始めると思うんですよ。
ああ、
ドローンのために。
もうラピュタみたいな。
ラピュタですよ。言ったらラピュタですね。もう天空の 駐車場、天空の駐車場で。
いえいえ、屋上の駐車場だよ。
有名になると思いますね、これでね、観光地は大体。
すごいな、うん、頭なんかだいぶ先行ってますね。
いや、もうなると思います、僕は。
なるほど。はい、
いや、すごい、やっぱり沖縄は軽自動車大国ですね。
そうですね、
軽自動車、しかも中古車のね、
うん、そうですね、おじさんたちも、かかず駐車場のおじさんたちも、うん、もう僕がお願いした瞬間に、うん、おそらくダイハツかスズキかだと。
あ、そうですね、もうベテランですしね、
軽自動車の。
わちゃこがいるじゃないですか、内地にわちゃこが、
はいはい、
あれが多分今もかわかん、駐車場係っていうか、バイトしてるんですけど、
はいはいはい、
ボロ儲けですよ、あいつ。
あ、そうなんですか。
バイトで
20万とかも楽勝で、まあ、内地なんであれなんですけど、もうすごくボロ儲けですよ。あれバイトに運があるんですよ。
バイトに運があるんですね。
ミンクさん前行ったでしょ。
あ、ミンク、
あっちでもボロ儲けしてたんですよ、あいつ。
へえ、あ、
マンガ喫茶の、
はい、あっちすごく売れてるらしくて、やっぱり、
あ、時給も上がって
くるんですね。あ、高いらしいんですよ。
へえ、
だからもう何十年もバイトする人いたでしょ。
はい、
だからもう長いことバイトしてる人って必ず何か理由があるんですよ。
そういう、絶対じゃあこのかかず駐車場もそうだ。
そうなんですよ、
バイトに運がある。
だって駐車場にさ、うん、はい、今時たなんかね、無人でやるところをさ、
はいはいはい、
こんな人いっぱい雇ってやるってなかなかと思いません？
ああ、確かに、
すごい、
すごく人雇ってる駐車場ってなかなかですよ、本当。
さらに今の情報を超える情報が来たんですけど、
おお、
加藤ちゃんさんから、
はいはい、
お、
わちゃこさん、
はい、
先月日曜のライブでおっしゃってたんですが、
はい、
80万か90万くらい稼いでると言ってたんです。
すごいな、あいつすごいんですよ、そういう、
まあ、もちろんお笑いの仕事もあるんでしょうけど。
いや、300円じゃない、年収300円と思います。
お笑いは、
お笑いを年収300円、
80万
って、あいつバイトってすごいんですよ、あいつ本当に。
これバイトでってことですか。
バイトですよ、だから。もうバイトでいいやしって言われて、もういいよ、ネタは作らんでってよく言われてる。
でもこの金額
言われなくても作ってないんですけどね、別に。そんな言われなく
て別にすごいっすね。
だから何かあればあいつに頼った方がいいんですけど、逆にでも頼ったら頼ったらまた普通の、我々にとっては普通の、なんていうんですか、運命になるんですよ、バイトは。おそらく
は
あ、あれだけはこんななんですよ、すっごくなんか持ってるんですよ。
へえ、すごいな、
うん、それもあれだな、悩みどころではありますね、バイトがめっちゃグッていくと。
でもなんか、うん、わちゃこさんって、うん、僕直接このいろいろ話したりっていう機会がないんですけど、
はい、
なんか噂でこのオープニングに出てきた岸本さんに、
はいはい、
なんか似てるというか、
うん、
まあ、そういう不思議なところがある人っていうのは聞いたことあるんですよ、う
ん、そうですね、似てはいますね、なんとなく。
もしかしたら岸本さんが今やってることも5年後10年後何かしらで回収していくストーリーがもう頭の中で出来上がってるかもしれないですよ、うん、これ俺なんかの単独ライブ3枠やるとかで、
うん、
俺なんかが将来なんかの際に儲けた時に、
うん、
なんか岸本さんになんか恩返しをしたくなる気持ちになったりとか、なんかそういうのを引き寄せてるかもしれないですね、
うん、
昔やったことが分かんないですけど、
う
ん、はい、
いや、可能性ありますよ、
うん、
今のうちよいしょしとったら、
はいはい、
いいことが起きるかもしれないです。
そうそう、あ、逆の立場でね、
あいつは客わらしべなんでね、はい、自分の身を削ってでも誰かに何かあげる。
あ、わちゃこさんですか。
いや、
あ、岸本さん、ね、あ、
同じ髪型にしようかな、じゃあもう、
あ
のチンコみたいなアフロにして、
なんでか分から
ない、交換買うかもしれないですね。
あ、なるほど、あ、
それ身の削り方合ってるもん、それは。はい、
はい、ということで、
はい、
本日の名橋なんでもランキングはかかず駐車場をお届けしました。
あざした、
See you next time。
うわ、
いや、よかったですね。
ありがとうございますね、車ランキングと、
ね、
やりましたけども、
1時間ぐらいやりましたよ。
もういや、もうそうなりますよ、百何十台をね、
はい、
1個ずつ数える。
いや、いいですね、
うん、おめでとうございます。
で、今日あの結構あの DVD プレゼントの、まあ、メールも来てるんですけど、
DVD の
DVD も、ね、来てるんですけど、なんでネイティブなんですか急に。
DVD、うん、
はい、あのフリーのメールも結構来てますんで、
はい、
あの琉球新報の、うん、桃心さんのガジュマルファミリーの
やったぜー、
4コマ漫画をですね、
はいはいはいはい、
あの今日は新聞クイズでいつも4コマ目を当ててもらってるんですが、
はい、
今日もじゃあさらっとやっていいですか。
お願いします。お願いします。
今日ちょあのすごいんでね、
ああ
のちょっと紹介したいんですよ。
虹を手づかみしたみたいなオチだ。
虹を手づかみした、そんなファンタジーではありません。
あ、じゃない
の。ハッピーエンドではありますけど。
作業、じゃあハードル作業ね、もうちょっと、ね、
はい、いや、もっと下げてくださいよ、うん、はい、本日の、 4コマガジュマルファミリーですね、うん、いつもハッピーエンドなオチのガジュマルファミリー、今日も4コマ目を当ててくださいということなんですが、
うん、
すごいですよ今日、なんと1コマ目から3コマ目まで全部同じ絵でセリフも一切ありません。1コマ目から3コマ目までオールカエルがハスの葉の上で、上を眺めている様子です。
なるほど。
あでも
川に浮かぶハスの葉の上で、はいはい、上を、ね、眺めているのが1コマ目から3コマ目、はいはいはい、で俺なんか違うんじゃないかと思って、このねあのハスの葉の切れ口とか
間違い探しみたいに、
ね、そうこのカエルの目の位置とか見たんですけど、これ完全にですね、うん、同じだと思われます、
うん、
もしかしたら一つ一つあちょっと違うんかなこれ、
まあ、でももうなんとなく分かりましたよ、
ね、指の形とかちょっと違うんで、うんはいはい、全部書き下ろしちゃいますね、
うん、
コピペではありません、
うん、
でも同じカットです、うん、で4コマ目、そのカエルが、空を見ながら一言言っております、
はいはい、
何でしょうというね、
もうこの時期だからでしょ、
はいはい、
分かりました、
はい、じゃあシーンお願いします。
俺もガストのサラダに入りたいなー
です。はいはいはい、どうですか。
これはさ確かにね、あのガストのサラダにカエルが入るという事件がありましたけれども、
うん、
それで有名になりたいなということではありません。
じゃあ俺はあの水槽に昔あったあのカエルが口がパッて開いたらあの酸素がポンって出るやつのカエルだった。
あ、でそのモニュメントじゃないです。
なんかなと思って4コマ目に、
4コマ目に、
いやそれかい、
水槽のカエルかい、
いや自分でそれに突っ込んでるんだ。
東京
どんなシュールだわ。
違うんすか。
違います、もうこの時期だからというね、
うん、
もう芯から大ヒントが出てましたけれども、
はいはい、
ハッピーエンドです、1コマ目から3コマ目まで、
はい、
はい、池の、上のハスの葉で、空を眺めているカエルが4コマ目で、
うん、
雨降ってほしいなと一言言って、これ県民のねこの代弁をしてくれるというカエルが、
桃地ザブザさんね、
いや桃心さんね、それナルトの五感に出てくる敵キャラだから、
霧が暮れの里だからね、雨降ってよし、そういう流れですかね。
いや無理やりそれ結びつけんでいいから、ね、
うん、
忍び方の何人しの桃地ザブザいいからそれは。
そっか、まあまあ降ってないからね、確かに、
はい、
欲しいんですね。
でこれが多分ね、あの僕的にはですけど、
うん、
もうこの水曜オリジンアワーを聞いて、ケージャージのダムの貯水率のこうなってるのがあるのかっていう、
お
ー、なるほど、で、うん、多分これを今日書いてね、水曜日だからで、うん、ケージャーさんにこれアシストしたんじゃないかと、うん、
そのカエル誰かの顔に似てるとかじゃない、よく見たら、
はい、
誰か
ちょっと眉毛に特徴あるとか髪型に特徴あるとか
見して、
ですね、もうほぼほぼケロケロケロッピーですね。
これはちょっとダムマンに寄せてますね。
あ、ダムマンか。
いや、
ちょっとダムマンを可愛く書いてますね。
いや、もう俺なんかも忘れたよ、や
ダムマンね、
久しく見てないから、うん、はい、ということで、
はい、
以上新聞クイズのコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで
メールそんな来てんの。
メールがですね来ております。余計に来ております。でこれプレゼントのね、
プレゼント
プレゼント、プレゼント出てました。はい、やばい、
もううんこやし、ほぼうんこやし、もうう
んこってなんだも
ん。うんこのプレゼント
プリプレゼントじゃないよ、
うん、
はい、でこちら来ております。
おの、どうした顔が、うん、
フリーメールからじゃあ紹介していきましょうかね、
はい、
フリーメールでお願いします。水曜オリアワの皆さんこんばんは。
こんばん、
匿名です。
おお、ありがとうございます。
新都築のお二人は日曜日のラジオかお疲れ様でした。
はい、
お、リスナーさんから大好物の DVD をもらってた話は置いといてと、
はいはいはい、はい、
まあこれはあれですね、大人の DVD の話ですね、
うん、はいはいはい、
今度の土日奈良県で開催されるムジークフェスト奈良2018への出演も頑張ってくださいね、
う
ん、
ありがとうございます。
沖縄の音楽とお笑いが盛りだくさんでとっても楽しそうな2日間のイベントみたいですよ、
うん、
大きな舞台で緊張すると思うけど自信持って頑張って真、はい、笑顔でボケまくってきてね、首里噛まないでよと、
うん、
綺麗な言葉をね、うん、いただいておりますよ。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、ね、奈良県に行きますんで、
うん、
本当楽しみですね。
なんだって 鹿に刺されに行くんだって
。いや、お笑いイベントだから、
うん、お笑いイベントね、
鹿を刺しに行く、
刺しに行くやつね。い
い、何、刺し刺されのイベントだわ。
オッケー、
どっちもないから、
ね、日本鹿、カモシカ、日本カモシカなんですか、あれ鹿、
鹿じゃないですか。カモシカはまた別の生き物じゃないですか。はい、うん、ね、うん、はい、鹿にもねしっかりね可愛い。
お
い、おい、何すか何すか。
1ポイント
1ポイント、あれ、え、いつもに1ポイント。
いいいいっす、
え、何があったの今。
そうでしょ、
もういい、じゃあ後で聞き直して。
何、DGIS さん多分ダジャレ言ってるやし、この感じ、多分ダジャレ言ってるやし、
本当に。
あ、ちょうど万代さんが
ダジャレをね、
今ラジオネーム万代さんがね、
ダジャレを聞いて顔が苦々しい感じでね。
いやいや、ダジャレ好きだよ万代さん、どっちかといえば。
霧とともに現れましたね。
そうですね、さすが桃地万代ですね。
いや、桃地ザブザみたいに言うな。みたいにもなってないし、うまく書けれ、文字数は合わせれ、せめて。なんだ桃地万代ってわけわからん。桃地ザブザ自
体万代ザブザですね。
万代ザブザ、アメリカ行ったんか。アメリカ行って売れたんか。ですね、うん、ちょっとユリマンチャーしておりまし
て
ね、
いっぱい来てるのに、もうガンガンいいんじゃないですか。
はい、じゃあ DVD、欲しいですと来ております。
お、
こちら、あ、来ました。新戸助さん、ケイジャージさん、皆さんこんばんは、お久しぶりです、
はいはい、
今はもう夏になりますね。前回メールを送った時はなんと去年の秋です、うん、時間の流れは早いですねと。ほう、こちらなんと香港リスナーの塚本さんから。
あ、
すごい、
ちょうど言ってたのに。
お、これ噂をすればですね、いつもポッドキャストをダウンロードして聞きますけど、先週は突然動画サイトの中で放送のビデオを見つかりました。すごく驚きました。
あ、
すごい。ってことは香港でネットサーフィンしてたらオリジンアワーの YouTube に当たったってことなんですかね。
可能性がありますね、じゃあ。
ということですよね、おそらし、うん、おそらく、うん、実は私も仕事関係でラジオ番組のゲストとして録音をしていました。
いや、すごいすごい。
あの時は本当に緊張でした。その録音は明日と来週の木曜日2週連続放送します、
うん、
でも言語は広東語だし、はい、内容も専門的なものだからあまり面白くないと思いますね。
いやいやいや、すごいじゃないですか。
まだ書きたいけど仕事戻りなきゃならないです、うん、また今度は香港の公衆休日と有給の攻略法をご紹介します。
あ、お願いします、
すごいな。
便利です、もう行くんでね、
ね、
エジプト経由で一度香港に。
いや、香港から行くんだ。そんな行く、うん、台湾とかじゃないですか。大体
有意義に合理的に過ごしたいんでね、やっぱり観光地はね、うん、
で PS 中国語の勉強頑張ってくださいね、は
い、
と
喋りたいですね、いつか ね、
そうですね、2人も頑張ってるんでね、
もうちょうどこの毎週水曜日、今日も、うん、はい、しっかり勉強してきまして、
ありがとうございます、
はい、中国語もね、またいろいろここでも喋れるように頑張りたいと思います、
はい、
いや、すごいですね、香港から、う
ん、すごいメディアのバイトしてたんですね。
うん、多分この仕事関係で喋ってるってことなんで、うん、なんか医療関係じゃなかったですか、前のメール的には。
あ、そうなんですね。
県外市とかなんか言ってた気がしますね。
うーん、
はい、ということで、あ、こちら、DVD 欲しいですの、
うん、
メールが届いている中、
うん、
これ、
DVD ね、
DVD ですね、うん、新着メール、あ、こちら行きましょう、
はい、
新さん、首里、清水さん、ケージャージーさん、こんばんは。
はい、
ラジオネーム、万代です。
あら、ありがとうございます。
お久しぶりです。
はい。
お久しぶり、ついでに、チキン100のコーナー、
おい、
持っていきます。
おい、
サブウェイのチリチキン。
うわ、久しぶりです。
放送終わりまでに間に合うかな、追伸、今チキン何枚ぐらいでしたっけ、ということで来てますけど、これね、もう説明必要なレベルですよ。
すごい。
あのね、
サブウェイってチキンあるんだ。
もうとりあえず、じゃあ、とりあえず、万代さんが、来ていただいてますんで、うわ、ありがとうございます。
本物だ。
いや、本当に万代さん、
鶏肉ですか、本当に。ムササビの肉とかじゃないですよね。
ムササビの T シャツ着てるけど。
うわ本物だ。
うわ、これはまたサブウェイの頃ね、
1200円のやつだ。
そんな高いの、サブウェイ。
すげえ。
お手頃ファストフードでしょ。うわ、ありがとうございます。
バーバリーの、
いや、バーバリーのサブウェイじゃないよ、どういうことだ。
いや、ちょっと食ってくださいよ。ありがとうございます、万代さん。
ありがとうござい
ます。給料日ということでよろしいですか、今日は。
うわ、今日給料日なんですか。
おめでとうございます。
あ、ではない。あ、そっか。
うわ、もう匂いが漂ってますね。素敵な。
久々に駄菓子以外にたどり着けるぜ。
はい。
そんなに野菜が食えるぜ。
いっとけいっとけよ。
いきます。いや、もう我慢ならず、もう食ってる。
あ、
さあ、どう。うん。
サブウェイって言ってるけど王道だね。
なるほど。
おいっすー。
おいっすー。
地上の方だ、地上の方。
うまい。
いや、いいっすね。
いやー、サブウェイのチリチキン、
あ、チリチキン、もう完璧なやつやし、もう
これはよく召し上がってるんですか、問題さんは。
今日久しぶり行ってみて、
はいはい、
行ってみて、あ、初めてなんですね。じゃあ
チキン100のコーナー、
これはもう DVD のプレゼントじゃないですか、 DVD、
これはもう、はい、チキンをいただきましたんで、これ DVD プレゼントでございます。
いやー、ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はいはい、
いや、もうあげますよ、いらない
っ
つっ
ても。いや、これもう、はい、決定です。いや、もうチキンくれたらもうこれはもう完全に抽選には有利になりますんで、
う
ん、
そうですね。
はい、これはもうほぼほぼ当確です。おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、いや、嬉しい。
で、この万代さん、あのチキン100のコーナー、うん、あのまず説明からなんですけど、あの僕なんかが、うん、ラジオを始めた5年前ぐらいに、はい、もうチキンを100集めようっていう、その当時まだちょうどね、うん、なんかラーメン100とか、
はいはい、
カフェ100とか、
はいはい、
そういうなんか沖縄で雑誌が流行ってたんですよね、
はいはいはい、
この100店舗、うん、
たまたま、ね、チキンの差し入れが3つぐらい続いたりとかして、
うん、
もうチキンの曜日だなみたいななったんですよね、うんうん、
はいはいはい、あ、それでもうチキン100個これ集まれやにみたいな感じで始めたのはいいものの、もう途中から全然ね、
失速の仕方がすごかったですよね、
うん、でもこれもう1年ぶりぐらいですよ、チキンの差し入れ。
いや、すごいですよ。
はい、
80ぐらい行ってなかった？
もう、いや、多分もういろいろね、最終的に苦しくて、あのシーチキンとか、
うん、
なんかもうポテトチップスのチキン味とか、うん、もうそういうのも全部あの含めて行ったけど、
うん、
あ、もう100にはたどり着かず、多分今60ぐらいで止まってると思うんですよ。これ僕まだ記録取ってるんで、
うん、
これまたね、はい、次やりますんで。
いや、ビミシっすね、
はい、で、ちなみにあのこれあのチキンの差し入れ以外にも、うん、あのコラムね、
うん、
あのチキン情報でもいいよっていうことで、チキンのなんか骨でスープ作るとうまいとか、
うん、
そういう情報でもチキン100に含めてたんですが、
うるましで
唯一、うんうん、唯一このチキン100から漏れたのが、うん、万代さんの道路の中央ボニタで鶏を見ましたっていう、うん、
はいはいはい、
この情報だけはすいませんが、このチキン100には含めずに落としました、うん。
なるほど、
はい、これ苦しい状況でもこの情報はいらんぞという、
それがもう
残念、ね、
今回サブウェイで見事、
はい、
サブウェイで見事に、
ぜひこのことも実物でお願いします。
あの時道路にいたね、ニワトリがまさかサブウェイでこう形になってるとは思わないですね。
じゃあまあまあ古い鳥だな。はい、ということで万代さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、またね、美味しくいただきたいと思います。
最高だな。
そしてこちら、メール、こんばんは、水曜日には初めてのメールですと、
うん、おー、ありがとうございます。
お初が今日お二人目、
うん、
ラジオネーム、おそ松ダンコンボーイと申します。
わー、素晴らしいですね。
完全にセックスシンボルが引き寄せましたね。
あー、いいですね、
うん、おそ松ダンコンボーイ、そういうやつです、うん、しかもおそ松の後にこのオスメスのオスのね、
うん、
斜め
ツンクオスの
ツンクオスの、うん、
はいはい、
マークもついてますから。
お、
最近水曜折り合わが癖になりつつあるので、メールしました。
ありがたいですね。
完全にセックスシンボルパワーですね、これ ね、
そうですね、
最近ということは、うん、で、僕はハンバーガーが大好きで、うん、よく食べに行きますと、
はい、
この間首里は義母にありますハンバーガーショップ首里というお店に行きました。皆さんご存知でしょうか、首里っぽん。ありがとうございます。
有名店ですよ。
僕はチーズバーガーとポテトを注文したのですが、
はい、
味はまあ普通でした、うん、ポテトはなかなか美味しかったです。ドリンクはルートビアを注文したのですが、うん、350ml 缶をそのまま出してきたのが面白かったです。エンダーさんのルートビアを、うん、まあまあ缶のまま出すというね、
スナックと一緒ですね、スナックシステム、
すごいで、うん、店の、外には小窓があり、昔はそこでテイクアウトも対応していたようです、うん、店主のおじさんに話を聞くと、うん、20年ほど前から営業しているとか、過去うろ覚えですが、
うん、
外食でのハンバーガーといえばファストフードだったりおしゃれなカフェのメニューというイメージがありますが、
はいはい、
そのお店は個人経営のようで、まるで食堂に近い雰囲気でした、
うん、
こういう昔ながらの貴重なお店はいつまでもなくならないでほしいなと思いました。
確かに。
それでは皆さん、これからも頑張ってください、応援しておりますと。
ありがとうございます、
ね、僕も実はこっち行ったことがありまして、
はいはいはい、
これあの話聞いたんですよ、
うん、
そしたらあの本当にすごいんですよ、個人経営でハンバーガーやってすごいじゃないですか、
うん、
で僕も行ったんですけど、
うん、
まあまあ普通なんですよ、
うん、
まあまあ普通に美味しいってことですよ、
はい、
まあ、別にまあ普通に美味しいなっていう感じで、
うん
うん、で値段も確か300円とか、
うん、
まあ普通の値段なんですよ、で大きさも普通で、
うん、
でこれ、まあ、これで客が入ってるのも正直そんなに見たことないし、
うんうんうん、
でなんか店内結構ね、あの家のものをあの置いてたりしてるんですよ、
うん、
なんか子供か孫かの三輪車みたいなのが、
はいはい、
なんか椅子の横に置いてたり、この冷蔵庫のところに多分ご自宅のもやしみたいなのを入れてたり、
おー、はいはいはい、
結構もう家と密接な、ね、あの店になってて、うん、でこれあのこんななんかずっとこの感じであの20年もうずっと長く頑張ってるんですねって言ったら、まあまあそうですね、うん、話聞いたら昔豆腐屋やってたらしくて、
全然違うんですね、
まあ、でなんか自分の、まあ、建物だから全然なんか潰れるとかはないよみたいな話はねしてましたけど、
はい、そこ行ったんですねじゃあ、
うん、でこっちおすすめなんでね本当に、うん、なかなかないハンバーガー屋さんの雰囲気で、うん、ぜひ行ってみてください、
はい、
では、ダムの貯水率いきましょうか。
あ、さあ分かるかな皆さん、沖縄の本日のダムの貯水率なんと 48.7% です。
オープニング通りですね、まんま 48.7 という。
そうなんですよ、
だいぶ減ってないますよ。ただ
50切ったんでね、そろそろ相場賞の体重とかぶり始まりますよ。
ビッグバンが起きますよこれ。
いきますよ、じゃあすっとこどっこい相場賞の本日の体重 46.5キロ。
ギリギリ
やばい、あともう2ポイント
やば。
賞の体重は、うん、おそらくこれも変わらないんでね、もう近づくと知ればダム川なんですればね。
まあ言ったら来週やばいですよ、2ポイント減ると思うんで、何もしなかったら雨降らない。
しかも闇の組織がショーにめちゃくちゃ食わす可能性もある。
可能性もあるだ。合わせていくかもしれないんでね、
貯水率と体重が一緒になったら何が起こるのかというね、うん、こともお楽しみにということ で、うん、でね、今日はあのケージャージ世代のコーナーも来てたんですが、
はいはい、
であとねいろいろ DVD の、募集もありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひですね、来週抽選発表したいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
助、修理、石峰と
オリジンのセックスシンボル、ケージャージでした。
ありがとうございました。